2. 江東区平和記念パネル展、東京大空襲と学童集団疎開、江東図書館江東区文化センターで開催。昭和20年3月9日から10日にかけての東京大空襲で多くの尊い生命を失った江東区では、二度と戦争の惨禍を繰り返さないようにという区民の皆さんの平和への強い願いと真摯な気持ちを込め、昭和61年12月13日に江東区平和都市宣言、全文は区ホームページに掲載を行いました。区では区民の皆さんが改めて平和の尊さを考えるきっかけとなるよう、毎年平和記念パネル展を開催しています。今年も東京大空襲の写真、学童集団疎開をした子どもたちの写真などを展示します。また江東図書館内に学童集団疎開資料室が常設されていますので、合わせてご覧ください。前期開催日時、8月1日水曜から8日水曜、午前9時から午後8時、初日は午後1時から、5日日曜は午後5時まで、3日金曜、6日月曜は休館日。場所、江東図書館3階展示コーナー、南砂 6-7-52。 後期開催日時、8月9日木曜から17日金曜、午前9時から午後9時、初日は午後3時から、最終日は午後1時まで、13日月曜は休館。場所、江東区文化センター2階展示ロビー、東洋 4-11-3。 問い合わせ先、総務課総務係、電話 3647-4020、 ファックス 3699-8773。 3. タバコ税の税率が改正、10月1日からの紙巻きタバコの税率引き上げ等。地方税法の一部改正等に伴い、江東区特別区税条例等の一部を改正しました。改正内容、紙巻きタバコにかかるタバコ税を平成30年10月1日から3段階で1本あたり1円、計3円引き上げ。次の表を参照。紙巻きタバコ税率改正、1本あたり。現行、地方のタバコ税 6.122 円、内訳、都道府県分 0.86 円、区市町村分 5.262 円。参考、国のタバコ税 6.122 円。改正後、平成30年10月1日、地方のタバコ税 6.622 円、都道府県分 0.93 円、区市町村分 5.692 円、国のタバコ税 6.622 円。改正後、平成32年10月1日、地方のタバコ税 7.122 円、都道府県分 1.000 円、区市町村分 6.122 円、国のタバコ税 7.122 円。改正後、平成33年10月1日、地方のタバコ税 7.622 円、都道府県分 1.070 円、区市町村分 6.552 円、国のタバコ税 7.622 円。なお、平成31年度は消費税の引き上げが予定されていることから適用されません。紙巻きタバコと加熱式タバコの間の税率格差を縮小するため、加熱式タバコは新たな課税方式に平成30年10月1日から5年間かけて段階的に移行。旧産休品にかかるタバコ税の平成31年4月1日に予定されている税率の引き上げは、平成31年10月1日に延期。なお、 改正内容の詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、課税課税務係、電話 3647-8093、ファクス 3647-4822。 4. 区役所本庁舎駐車場が有料に、10月1日月曜予定から、区役所本庁舎駐車場が10月1日月曜予定から、民間駐車場運営事業者が運営する有料時間貸し駐車場になります。機械式24時間営業。ただし、区役所に手続き等で来庁された方は、1時間無料でご利用いただけます。障害のある方は、駐車料金が免除されます。駐車料金、30分200円。時間帯最大料金、月曜から金曜、2000円。8時から19時。500円、19時から8時。土曜、日曜、祝日、1000円。8時から19時。500円、19時から8時。問い合わせ先、総務課総務係、電話 3647-4020、ファクス 3699-8773。 5. 夏休みの防犯対策、子どもの防犯、空き巣への対策を。子どもを犯罪から守ろう。行政、住民やボランティア団体、警察等、地域が一体となって子どもたちの命を守りましょう。家庭では次の対策を講じましょう。親として気をつけること。日頃からいつも遊ぶ友達や場所などを把握しておく。子どものわずかな変化も見逃さず、異変があれば声をかける。家の周りや通学路での危険な場所を子どもと確認する。誰とどこに行くか、何時に帰ってくるかを確認する。鍵を持たせるときは、周りから見えないようにする。名前は大きく表示しない。子供110番の家。何かあったときに逃げ込める、子供110番の家の場所を把握しておき、教えておく。子供の意識を高める。知らない人についていかない。一人で遊ばない。出かけるときは必ず誰とどこに行くか、何時に帰ってくるかを伝えてから出かける。連れて行かれそうになったら大声で叫ぶ。玄関を開けるとき、エレベーターに乗るときなど、不審な人がいないか周りに注意する。自宅の空き巣対策。夏休みは泥棒被害が増える傾向にあります。次のような対策を徹底してください。ゴミ出しや買い物など短時間の外出でも、必ずすべての窓や出入り口の閉じまりを徹底する。窓ガラスへの防犯フィルムや CP マークの錠など、防犯性能の高い建物部品を設置する。長期不在にする際は新聞を止めるなどしておく。問い合わせ先、危機管理課防犯担当、電話 3647-4399、ファクス 3647-9651、深川警察署、電話 3641-0110、城東警察署、電話 3699-0110、東京湾岸警察署、電話 3570-0110。 6. 平成30年7月豪雨により被災した自治体に、区と区議会から災害見舞い金。西日本を中心とする豪雨により、災害救助法の適用があった高知、鳥取、広島、岡山、京都、兵庫、愛媛、岐阜の8府県98市町村。7月9日内閣府発表によるに対して、江東区及び江東区議会は災害見舞金を送りました。なお、日本赤十字社では 被災された方々を支援するため義援金を受け付けています。詳細は4面5面中央部をご覧ください。問い合わせ先、総務課総務係、電話3647-4020、ファクス3699-8773。 7. 公園内の無許可のスポーツ教室に注意。子供が関わることのないようご協力を。区立公園児童遊園で会費を集めて幼児児童に野球やサッカーを教えるなどの営業行為を行う団体があります。江東区立都市公園条例により、このような営業団体に公園・児童遊園を利用した営業行為や園内の一部を専用利用する許可を認めることはありません。区ではこのような行為に対し現場での注意及び退去の通告などを行っています。保護者の方々にはこうした団体にお子さんが関わることのないようご協力をお願いします。問い合わせ先、施設保全課水辺と緑の事務所、電話5683-5581、ファクス5683-5585、河川公園課公務係、電話3647-2538、ファクス3647-9216。 8. 緑化助成制度のご利用を。シティ・イン・ザ・グリーン CIG の実現に向けて、区では自宅などの道路に面した部分に生垣などを作る際や屋上や壁面の緑化を行う際の工事費の一部を助成しています。助成制度の利用には建物や駐車場等の不動産所有者であること、分譲・売買または賃貸を目的とした物件でないこと、緑の条例による緑化指導の対象とならないことなど、一定の条件があります。また、事前の相談・申請が必要です。詳細は、区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。屋上等緑化助成。工事種別、助成対象経費、1平方メートルあたりの助成上限額、助成限度額、の順に読みます。白層屋上緑化工事、土厚30センチ未満、白層屋上緑化工事費の1/2、上限額15,000円、高層厚い層屋上緑化工事、土厚30センチ以上、高層屋上緑化工事費の1/2、上限額30,000円、限度額以上の2工事合計で300,000円、予算の範囲内での助成。壁面緑化工事、壁面緑化工事費の1/2、上限額10,000円、限度額300,000円、予算の範囲内での助成。生垣等緑化及び付帯工事助成。工事種別、助成対象経費、1メートルあたりの助成上限額、助成限度額の順に読みます。生垣緑化工事、延長100メートルを上限とした生垣緑化工事費。上限額、道路と生垣との間に遮蔽物がない場合、16,000円。道路と生垣との間に遮蔽物がある場合、8,000円。植樹帯緑化工事、延長100メートルを上限とした植樹帯緑化工事費、上限額16,000円。ブロック塀等の取り壊し工事、生垣緑化または植樹帯緑化に伴うブロック塀等の撤去工事費、上限額8,000円。なお、フェンスの後ろ側、宅地側に植栽する場合を除く。フェンスの設置工事、生垣緑化または植樹帯緑化に伴うフェンスの設置工事費、上限額8,000円。なお、 フェンスの後ろ側、宅地側に植栽する場合を除く。限度額以上の4工事合計で200万円。予算の範囲内での助成。フェンス緑化工事。延長100メートルを上限とした緑化工事費。上限額2000円。なお、フェンスの費用は含まない。限度額20万円。予算の範囲内での助成。問い合わせ先、管理課CIG 推進係、電話3647-2079、ファクス3647-8454。9、情報公開と個人情報保護、平成29年度実施状況を報告。情報公開制度。情報公開制度は、区が保有する行政情報の内容を具体的に明らかにすることで、皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた区政運営を保障していくための制度で、次の3つがあります。開示請求制度。江東区情報公開条例に基づく開示請求権に対する義務的なもの。情報提供制度。条例上の請求とは異なり、申し入れを受けて区が任意に情報を提供するもの。情報公表制度。請求や申し入れを前提とせずに、区が義務的に情報を公表するもの。情報公開の実施状況。平成29年度の公文書の開示請求、申し入れ、件数は延べ7388件でした。このうち、開示請求、義務的開示によるものが204件、残り7184件は、情報提供申し入れ、任意的公開によるものです。開示請求、義務的開示の実施期間別内訳は、区長の事務に関するものが157件で、そのうち、都市整備部または土木部が保有する土木建築関係文書について開示を求めるものが計100件と最も多くなっています。その他の実施期間別内訳は、教育委員会が26件、区議会が17件、選挙管理委員会が2件、監査委員が2件でした。情報提供申し入れ、任意的公開の主なものは、都市整備部が保有する建築計画概要書、都市計画決定図書の関係文書等が6550件、保健所の保有する食品衛生等の関係文書等が495件でした。個人情報保護制度。個人情報保護制度は、区民の皆さんに区が保有する自分の情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障し、一方、区には個人情報を適正に取り扱うため、次のようなルールを義務付けるものです。利用目的を明確にした個人情報の適正な収集。個人情報の漏洩、改ざん、滅失、その他の事故防止のための必要な措置。目的外利用や外部提供の原則禁止。個人情報に関する業務登録とファイル登録。個人情報に係る業務処理を外部へ委託する場合等の外部委員による意見聴取。職員や受託業務従事者等への罰則適用。保有個人情報開示等請求の実施状況。保有個人情報の開示請求は186件あり、主なものは福祉部及び生活支援部の保有する介護保険認定関係書類等が116件、その他区民部が保有する印鑑登録、住民票、戸籍、税証明関係書類等が43件でした。保有個人情報の訂正請求、利用停止請求はありませんでした。平成29年度、情報公開 個人情報保護制度の実施状況。平成30年3月31日現在。公文書開示請求、義務的開示。請求件数204件。開示等可否の決定件数、内訳、開示96件。一部開示94件。非開示 A、実施機関が対象文書を保有していないこと、文書不存在による非開示の件数、9件。非開示 B、文書不存在以外の事由による非開示及び損否応答拒否の件数、1件。計200件、取り下げ4件。情報提供、任意開示。請求件数7184件。開示等可否の決定件数、開示7184件。一部開示、非開示 A、非開示 B、記載なし。計7184件。取り下げ、記載なし。情報公開件数合計。請求件数7388件。会費等可否の決定件数。開示7280件。一部開示94件。非開示 A 9件。非開示 B 1件。計7384件。取り下げ4件。保有個人情報開示等請求。請求件数186件。開示等可否の決定件数、開示127件。一部開示39件。非開示 A 18件。非開示 B 2件。計186件。取り下げ0件。以上です。情報公開コーナー。これらの請求決定状況の詳細は、情報公開コーナー、区役所2階高等情報ステーション内で閲覧できます。同コーナーでは、区の長期計画、その他重要な基本計画、予算書、決算書、区議会本会議録、入札経過調書等が閲覧できるほか、複写機、有料。閲覧用のパソコン無料を設置しています。情報公開個人情報保護窓口。各制度の利用請求の受付は、情報公開個人情報保護窓口区役所2階21番のほか、各課でも行っています。問い合わせ先、広報広聴課情報公開個人情報保護担当。電話3647-4022、ファクス3647-9635。10、第2回区議会定例会終わる。江東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例などを可決。平成30年第2回区議会定例会が6月13日から7月2日まで、会期20日間、開かれました。今回の定例会では、江東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例など27議案について審議され、26件を可決、同意し、1件を否決しました。なお、可決された議案の内容は次の通りです。条例案件8件、江東区特別区税条例等の一部を改正する条例など、契約案件11件、江東区立香取小学校校舎改築、その他電気設備改修工事請負契約など、事件案件1件、包括外部監査契約の締結について、同意案件1件、江東区監査委員選任同意方について、意見書5件、東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会における交通マネジメントへの取り組みに関する意見書など。問い合わせ先、区議会事務局調査係、電話 3647-3548、ファクス 3647-0430。11、初めてでも大丈夫、介護の仕事を目指す方へ、研修、面接会、助成金など4事業でサポート。介護業界就労促進研修。介護の仕事のやりがいや楽しさを学ぶ研修です。終了後は、介護事業所への就労サポートや、介護関連の資格取得のための研修の案内等も行います。日時、9月4日火曜、6日木曜、7日金曜、13日木曜、午前9時半から午後1時半、全4回。場所、江東区文化センター第1研修室、第11、第12会議室、東洋 4-11-3。対象、定員、介護事業所への就業に興味や関心のある方、20人程度、申し込み順。費用、無料。会場、見学施設までの交通費は自己負担。内容、介護の基礎知識、介護業界の現状等、福祉用具について、使用方法等、施設見学会、介護職員による講話、個別相談等、締め切り日、8月31日金曜午後5時、申し込み、7月26日木曜午前9時から電話で、競争未来メディカルケア株式会社、土曜日曜祝日を除く、電話 6279-1101。 福祉の仕事相談面接会、福祉分野における安定的な人材確保を目的として、福祉施設事業所による福祉の仕事相談面接会を開催します。第1回は9月14日金曜に開催します。詳細は後日区報等でお知らせします。介護事業所等就労準備金助成、介護業界就労促進研修、福祉の仕事相談面接会に参加し、参加後3ヶ月以内に区内介護事業所等へ就労した方に3万円を助成します。介護職員初任者研修受講費補助、介護事業所等就労準備金助成対象の方が、就労後、介護職員初任者研修を受講・修了した場合、受講に要した費用の10分の9、1000円未満切り捨て、7万円まで、を補助します。問い合わせ先、長寿応援課施設支援係、電話3647-4331、ファクス3647-9247。
12、読み終えた絵本児童書は図書館に寄贈を、保育園、小学校などで再利用。区立図書館では、子供の成長とともに役割を果たした絵本などの児童書を寄贈してもらい、保育園や小学校等、絵本が不足している児童施設で再活用する事業を行っています。破損、汚損、落書きがなく、使用できる状態の児童書、絵本読み物をお近くの図書館までお持ちください。問い合わせ先、各図書館。江東図書館、南砂 6-7-52、電話 3640-3151、ファクス 3615-6668。深川図書館、清澄 3-3-39、電話 3641-0062、ファクス 3643-0067。 白川子ども図書館、白川 4-3-19、電話 3643-7439、ファクス 3643-7400。 東洋図書館、東洋 2-3-6、 教育センター1階、電話3644-6121、ファックス3615-6669、豊洲図書館、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター内、電話3536-5931、ファックス3532-5075、東雲図書館、東雲 2-7-5-201、都民タワー東雲2階、電話3529-1141、ファックス3529-1144、古石場図書館、古石場 2-13-2、古石場文化センター4階、電話5245-3101、ファックス5245-3104、城東図書館、大島 4-5-1、総合区民センター4階、電話3637-2751、ファックス3637-3122、亀戸図書館、亀戸 7-39-9、電話3636-6061、ファックス3636-6010、砂町図書館、北砂 5-1-7、砂町文化センター1階、電話3640-4646、ファックス3640-4610、東大島図書館、大島 9-4-2-101、電話3681-4646、ファックス3681-4810、枝川図書サービスコーナー、枝川 3-6-16、枝川区民館1階、電話3647-6860、ファックス3647-6860。13、琴見世7月号配布中、今号の特集は、だからビールがうまい。出来たてのクラフトビールが楽しめる区内初のブルワリーや、店主こだわりのビールを揃える酒屋や飲食店など、ビールを美味しく飲めるお店を紹介します。また、7月29日日曜に、いらっしゃい祭り in 清澄白河を行います。詳細は、琴見世ホームページをご覧ください。冊子配布場所、区役所各出張所、区内都営地下鉄7駅パンフレットラックなど、問い合わせ先、経済課商業振興係、電話3647-9502、ファックス3647-8442、琴見世事務局、電話5875-9583、ホームページ、https://kotomise.jp/14、江東区産業表彰、3部門の推薦受付開始、8月1日水曜から。区では、区内産業の振興発展に寄与した方や企業を表彰します。本表彰には次の3つの部門が設けられており、各部門の推薦受付を開始します。1、永年勤続従業員部門、対象者、区内の同一中小企業に20年以上勤続した方。推薦者、対象者の所属する事業所の長。2、優秀技能者部門。対象者、優れた技能を有し、特に目覚ましい実績を有する方。推薦者、対象者の技能職種に関する団体の長。対象者の所属する事業所の長、または、対象者と同一の職種に従事する者3人、次選不可。3、永年継続事業所部門。対象者、区内で引き続き100年以上事業を継続している中小企業者。推薦者、対象企業の長、または対象企業の加入する事業団体の長。なお、1、3の年数計算の基準日は、平成30年4月1日です。各部門の詳細な表彰要件は、区ホームページをご覧ください。締め切り日、9月28日金曜必着。推薦方法、8月1日水曜から、 各部門の推薦者適格を有する方が、推薦書2、3は推薦書及び推薦調書を、郵便番号 135-8383、区役所経済課産業振興係に郵送または持参。なお、推薦書、推薦調書は、経済課区役所4階29番、窓口または区ホームページで入手できます。問い合わせ先、経済課産業振興係。電話、3647-2332、ファックス、3647-8442。15、守ろう交通ルール。家庭・地域で子どもと一緒に再確認を。夏休みは子どもだけで出かける機会が増えます。子どもが当事者となる事故は、急な飛び出し、道路の横断中、横断歩道を含む、遊んでいる最中や行き帰りの歩行中、登下校の時間帯、朝や夕方に多く発生しており、安全確認が不十分なことが原因となっています。また、小学3年生以上、中学生、高校生では、自転車事故も多くなっています。交通安全ワンポイント。信号を守り、青信号でも左右の安全を確認し、車の運転手と目を合わせ、車が止まってから横断する。トラックなどの大きい車には特に注意する。信号のない見通しの悪い交差点では、必ず立ち止まって安全確認をする。自転車に乗るときはヘルメットをかぶる。道路で遊ばない。道路に飛び出さない。また、自転車に乗るときは、自転車安全利用五則を守り、信号のない交差点や、止まれの標識のある場所では、必ず一時停止するなど、周囲の安全確認を徹底するよう、子供に繰り返し教えましょう。自転車安全利用五則。1、自転車は車道が原則、歩道は例外。2、車道は左側を通行。3、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。4、安全ルールを守る。飲酒運転、二人乗り、並進の禁止。夜間はライトを点灯。交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。5、子供はヘルメットを着用。ドライバーの方へ。交差点付近では安全確認をしっかりと、横断歩道がある道路ではアクセルを緩めるなど、いつでも止まれるスピードで思いやりある運転をお願いします。子供たちは見ている、あなたの交通マナー。子供は大人の真似をします。子供のお手本となるよう、保護者や地域の大人たちが交通ルールやマナーを守りましょう。問い合わせ先、交通対策課交通係。電話3647-4784。ファックス3647-9287。16、食品中の放射性物質の検査結果。区では、区内で売られている食品や小中学校の給食用の食材などを検査しています。6月に区内で売られている食品実験体、給食用の食材20検体、小中学校4校で各5検体、および給食で飲んでいる牛乳について、小中学校で1検体、全校銘柄工場とも同一、保育園で13検体の合計44検体を検査しましたが、いずれからも放射性セシウムは検出されませんでした。検出下限 1kg あたり25ベクレル。牛乳や乳児用食品など、基準値の低い食品は検査法が異なり、検出下限は 1kg あたり 1.5 ベクレルから 4.1 ベクレル。なお、給食用の食材は調理する前日に検査をしています。詳細は区ホームページをご覧ください。小中学校についての問い合わせ先。学務課給食保健係。電話3647-9177。ファックス3647-9053。区立保育園についての問い合わせ先。保育課保育管理係。電話3647-9094。 ファックス 3647-8447。 区立以外の保育園についての問い合わせ先、保育課保育支援係、電話 3647-9084、 ファックス 3647-8447。 その他検査全般に関する問い合わせ先、保健所生活衛生課食の安全係、電話3647-5812、ファックス3615-7171。 17. シェン先生のおもてなし英会話レッスン22、地元の案内4。丁寧に道案内をするためには高レベルの英語が必要でとても難しいと思われるかもしれませんが、実はそうでもありません。近くにあります。遠くはないです。 It's not far。 角を曲がればすぐです。 It's around the corner。 指を指しながら、向こうにあります。 It's that way。 道を尋ねる外国人旅行者にとってまず大事な情報は、自分が正しい方向に向かっているかどうかだと私は思います。駅で正しい出口を見つけることや、通りを進むべきか戻るべきかがわかるだけでもとても助かります。ざっくりと、近いですよ、あっちですと教えてあげれば、それだけでも安心して目的地を探し続けられます。問い合わせ先、オリンピック・パラリンピック開催準備課、電話3647-5513、ファックス3699-8771。 18. 平成30年7月豪雨災害義援金受付中、被災された方々へのご支援を。7月の西日本における豪雨により大きな被害が出ました。区では被災された現地の皆さんを支援するための義援金を受け付けています。いただいた義援金は日本赤十字社を通して全額が被災地に届けられます。区役所での受付、地域振興課地域振興係、区役所4階26番へ持参。郵便振替での受付、口座番号 00130-8-63529、 口座加入者名、日赤平成30年7月豪雨災害義援金。なお、窓口取扱いの場合は手数料が無料となります。受領証を希望される方は通信欄に、受領証希望と記載してください。その他、銀行振込でも受付しています。締め切り日、12月31日月曜。また、平成30年米原市竜巻災害義援金、平成30年大阪府北部地震災害義援金なども現在受付中です。詳細は日本赤十字社及び区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、日本赤十字社東京都支部江東区地区、区役所地域振興課地域振興係内、電話3647-4962、ファックス3647-8441、日本赤十字社パートナーシップ推進部、電話3437-7081。
31、8月の健康相談等、上東保健相談所、深川保健相談所、深川南部保健相談所、上東南部保健相談所の順に読みます。なお、委託実施の妊婦健康審査や1歳6ヶ月時健康審査等と、食の安全やシックハウス等の相談窓口については、4保健相談所とも共通です。4保健相談所の後にお知らせします。上東保健相談所、郵便番号 136-0072、大島 3-1-3、 電話 3637-6521、 ファックス 3637-6651。 対象住所、亀戸、大島、北砂、東砂1丁目から5丁目にお住まいの方。区分、対象者、日時の順に読みます。区分、一般精神保健相談、対象者、 一般区民。日時、8月3日金曜、23日木曜、13時30分から15時30分。思春期精神保健相談。一般区民。9日木曜、28日火曜、14時から15時30分。子育て相談。一般区民。3日金曜、13時30分から15時30分。主外相談。一般区民。3日金曜、17日金曜、13時30分から15時30分。高齢者精神保健相談。一般区民。17日金曜、13時30分から15時30分。難病療養相談。一般区民。20日月曜、13時30分から15時。栄養相談。一般区民。6日月曜、27日月曜、9時から15時30分。ここまでは予約制です。予約制のものはすべて、電話、ファックス、または直接、保健相談所へお申し込みください。両親学級、平日版。赤ちゃんが生まれるご夫婦。10日金曜、17日金曜、24日金曜、13時30分から16時。4ヶ月時健康審査、個別通知制。7日火曜、14日火曜、22日水曜、28日火曜。育児学級。育児学級では、お口の健康と発達、育児についてお話をします。母子健康手帳をお持ちください。9ヶ月から10ヶ月時の保護者、22日水曜9時30分から。1歳6ヶ月から2歳児の保護者、29日水曜9時30分から。3歳児健康審査、満3歳になったお子さん、個別通知制、8日水曜、21日火曜、29日水曜。1歯科、2歳児、歯科相談、平成28年、29年7月生まれ、対象者には個別に郵送でご案内します。以上、城東保健相談所でした。深川保健相談所、郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファクス 3641-5557、対象住所、清澄、時は、新大橋、森下、平野、三好、白川、高橋、佐賀、永泰、福住、深川、富行、門前仲町、富岡、牡丹、古石場、越中島、仙石、石島、仙田、海辺、扇橋、猿江、住吉、毛利、木場、東洋、新砂一丁目一番、南砂二丁目一番一号から5号、5番から7番にお住まいの方。区分、対象者、日時の順に読みます。区分、一般精神保健相談、対象者、一般区民、日時、8月22日水曜、9時30分から11時、24日金曜、13時30分から15時30分。思春期精神保健相談、一般区民、8日水曜、14時から16時。子育て相談、一般区民、17日金曜、13時30分から15時30分。主外相談、一般区民、14日火曜、22日水曜、14時から16時。高齢者精神保健相談、一般区民、今回の予定はありません。難病療養相談、一般区民、23日木曜、13時30分から15時30分。栄養相談、一般区民、6日月曜、20日月曜、9時から15時30分。ここまでは予約制です。予約制のものはすべて、電話、ファックス、または直接、保健相談所へお申し込みください。 両親学級平日版、赤ちゃんが生まれるご夫婦、10日金曜、17日金曜、24日金曜、13時30分から16時、4ヶ月時健康審査、個別通知制、9日木曜、23日木曜、29日水曜、育児学級。育児学級では、お口の健康と発達育児についてお話をします。母子健康手帳をお持ちください。9ヶ月から10ヶ月時の保護者、8日水曜9時30分から11時30分。1歳6ヶ月から2歳児の保護者、15日水曜9時30分から11時30分。3歳児健康審査、満3歳になったお子さん、個別通知制、8日水曜、22日水曜、30日木曜。1歯科、2歳児、歯科相談。平成28年、29年7月生まれ。対象者には、個別に郵送でご案内します。以上、深川保健相談所でした。深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、枝川 1-8-15-102、電話 563-2291、ファックス 563-2295、対象住所、塩浜、枝川、豊洲、東雲、有明、辰巳、塩見、青見、青見にお住まいの方。区分、対象者、日時の順に読みます。区分、一般精神保健相談、対象者、一般区民、日時、8月7日火曜、14時から16時、思春期精神保健相談、一般区民、1日水曜、14時から16時、子育て相談、一般区民、24日金曜、13時30分から15時30分、主外相談、一般区民、1日水曜、15日水曜、14時から16時、高齢者精神保健相談、一般区民、30日木曜、14時から16時、難病療養相談、一般区民、23日木曜、13時30分から15時、栄養相談、一般区民、9日木曜、29日水曜、9時から15時30分。ここまでは予約制です。予約制のものはすべて、電話、ファックス、または直接、保健相談所へお申し込みください。両親学級、平日版、赤ちゃんが生まれるご夫婦、10日金曜、17日金曜、24日金曜、13時30分から16時、4ヶ月時健康審査、個別通知制、7日火曜、22日水曜、28日火曜、育児学級。育児学級では、お口の健康と発達、育児についてお話をします。母子健康手帳をお持ちください。9ヶ月から10ヶ月時の保護者、9日木曜、9時30分。1歳6ヶ月から2歳児の保護者、22日水曜、9時30分。3歳児健康審査、満3歳になったお子さん、個別通知制、8日水曜、21日火曜、29日水曜。1歳児、2歳児、歯科相談、平成28年、29年7月生まれ。対象者には個別に郵送でご案内します。以上、深川南部保健相談所でした。城東南部保健相談所、郵便番号 136-0076、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファクス 5606-5006、対象住所、東砂6丁目から8丁目、南砂、ただし、2丁目1番1号から5号、5番から7番を除く、新砂、ただし1丁目1番を除く、新木場、夢の島、若洲にお住まいの方。 区分、対象者、日時の順に読みます。区分、一般精神保健相談、対象者、一般区民、日時、8月10日金曜、13時30分から15時30分。思春期精神保健相談、一般区民、28日火曜、9時30分から11時。子育て相談、一般区民、24日金曜、13時30分から15時30分。主外相談、一般区民、3日金曜、17日金曜、14時から16時。高齢者精神保健相談、一般区民、今回の予定はありません。難病療養相談、一般区民、6日月曜、13時30分から15時30分。栄養相談、一般区民、7日火曜、17日金曜、9時から15時30分。ここまでは予約制です。予約制のものはすべて、電話、ファクス、または直接、保健相談所へお申し込みください。両親学級平日版、赤ちゃんが生まれるご夫婦、8日水曜、15日水曜、22日水曜、13時30分から16時、4ヶ月時健康審査、個別通知制、13日月曜、27日月曜、育児学級、育児学級では、お口の健康と発達育児についてお話をします。母子健康手帳をお持ちください。9ヶ月から10ヶ月時の保護者、14日火曜9時30分から、1歳6ヶ月から2歳時の保護者、21日火曜9時30分から、3歳児健康審査、満3歳になったお子さん、個別通知制、28日火曜、1歯科、2歳児、歯科相談、平成28年、29年、7月生まれ。対象者には個別に郵送でご案内します。以上、城東南部保健相談所でした。ここからは、4保健相談所共通のお知らせです。委託実施です。妊婦健康審査、妊婦歯科健康審査、妊婦、保健バッグの中に入っている健康審査受診票を都内、歯科の場合は区内の委託医療機関に提出して健康審査を受けてください。6ヶ月時健康審査、平成30年2月生まれ、4ヶ月時健康審査のお知らせに同封されている健康審査受診票を都内の委託医療機関に提出して健康審査を受けてください。9ヶ月時健康審査、平成29年11月生まれ、4ヶ月時健康審査のお知らせに同封されている健康審査受診票を都内の委託医療機関に提出して健康審査を受けてください。1歳6ヶ月時健康審査、1歳6ヶ月時歯科健康審査、平成29年2月生まれ、郵送されたそれぞれの健康審査受診票を江東区内の委託医療機関に提出して健康審査を受けてください。新生児産婦訪問指導、新生児産婦、保険バッグに入っている出生通知はがきを対象住所の相談所に送付してください。また区ホームページから電子申請もできます。ここまでは委託実施です。次は相談窓口等です。食の安全については、食の安全係、電話 3647-5812 へ。シックハウスについては、シックハウス相談窓口、電話 3647-5862 へ。上記以外の医療については、医療相談窓口、電話 3647-5870 へご相談ください。